石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先週ですけども、私はドイツに行ってまいりました。
はい、
ドイツからだいたい高速鉄道で30分ぐらい行った場所にあるところなんですけども、
ドイツの首都から、
首都からフランクフルト空港からだいたい30分というところにある、人口1万5000人ぐらいの小さな町というところなんですけど、はい、ドイツで第4のキャリアとしてワン&ワンというところが本格的にサービスを開始するというセレモニーで行ってきました。で、なぜそのところに行ったかというと、楽天の三木谷会長が、行くとでいうので、行ってきたという感じで、なんでドイツのキャリアに三木谷さんが行くかと言いますと、三木谷さんといいますか、楽天としては楽天モバイルでネットワークを作るときに完全仮想化として汎用のサーバー、今までってその専用の機械で携帯電話のキャリアのネットワークって動かしたんですけど、普通のサーバーとソフトウェアで携帯電話ネットワーク作っちゃいましょうというので作ったものを、そのノウハウを生かして海外の携帯電話に売っていくというようなビジネス展開する上で、一番最初に名乗り上げて導入されたのがドイツのワンダーというところで、楽天としてはね、ようやっとシステムが売れたみたいな感じなので、晴れて三木谷さん入ったという感じで、当然三木谷さん挨拶したんですけど、かなりびっくりしたのが、岸田首相もビデオメッセージを寄せていて、でなぜかっていうと、やっぱりその日本の産業というか、楽天が世界に打って出てそういったものを売るっていうのは、国家の競争力、国際競争力の一つだというところで、岸田首相としてはそういった完全仮想化ネットワークを推しているということもある。おそらく三木谷さんのね、との関係性もあるのかなと。ソフトバンクってどちらかというと政府とか総務省に嫌われてるんですけど、楽天に関してはやっぱ三木谷さんが優等生というか、政府とかね、政治家の方に非常に好かれてんだなという感じがしました。どっかでいろいろね、媒体で原稿書いてるので、チェックしていただけたらなと思います。
はい。さて石川さん、今週の特集ですが、
タクシーアプリのSライドさんにタクシー配車サービスの現状と課題について聞いていきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組の X、 旧ツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのポストお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
ソニーの技術をフル活用、タクシー配車アプリ S ライド。ソニーグループとタクシー会社が共同で運営するタクシーアプリ S ライドに対応するタクシーが都内を中心に急増しています。タクシー配車アプリが複数ある中、 S ライドはどのようなサービスで利用者を獲得しているのでしょうか。本日は S ライド株式会社より代表取締役社長の橋本洋平さんに、タクシーアプリの現状とタクシー業界の課題についてお伺いしていきたいと思います。橋本さん、よろしくお願いします。
Sライドの橋本です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。最近街を歩いているとタクシーの横に配車サービスのロゴや QR コードを見かけることが増えました。その中で Sライドに登録されているタクシーが増えているということなので、詳しく聞いていきたいと思います。まず S ライドのサービスを始めたきっかけ、創業の時のお話をお聞かせください。
はい、 エスライド、まずソニーグループと東京の主要タクシー事業者と設立したジョイントベンチャーなんですけれども、はい、ソニーグループの AI、はい、IT 技術を使って、はい、このタクシー産業をですね、はい、まあ、DX していくことで、モビリティ産業をですね、この未来を一緒に作れるんじゃないと、はい、まずそういったところからスタートしております。
モビリティ産業、
そうですね、まあモビリティ産業というか、まあタクシー産業ですかね、はいはい、ただまあゆくゆくはその将来ってそのロボットタクシーとか、はい、そういったこれから大きく変わっていくだろうと言われている業界なので、はい、まあ、こういったところから大きなイノベーションを生み出していきたいみたいな、まあ、そういったところです。
ソニーはそう考えたのっていつぐらい前なんですか？
そうですね、まあ、あの2018年の5月に会社をまず設立してるんですけれども、はいはい、それよりも1年2年前からディスカッションはずっと続いておりまして、はい、でソニーとしてはですね、ソニーの AI とか IT 技術を使ってタクシー産業 DX とか将来のモビリティ産業を作っていきたいというだけではなく、タクシーって24時間365日ですね、いろんなところが走っているので、まあ、データが取れる、まあ、これは結構大きくて、ソニーグループやっぱりそのいろんなこうビジネスをしている中において、そのタクシーが常に動いているところのデータを取って、タクシー産業の DX もそうだし、将来のモビリティ産業へのビジネスへのヒントにしていきたい、まあ、そういうようなところが実はきっかけとしてございました。
そのタイミングっていろんな会社が日本でそういったアプリとかやろうとかって言ったタイミングなんですかね？
はい、そうですね、もう本当にいろんなアプリがどんどん外資のところから来たり、日本の中で沸き起こったり、まあ、そういった時代だったと思ってます。
そういったね、いろんなこうサービスがある中で、Sライドの特徴ってのはどの辺になるんですかね？
やっぱりまずですね、都内が非常に強くてですね、3台に1台Sライド今車両対応しております。でやっぱり呼んだら捕まる、すぐに来る、ここがまず非常に強いところだと思ってまして、でその次にですね、やっぱりアプリの使いやすさっていうのはあるかなと思ってます。で我々あのソニーグループのSライド会社ですので、ソニーグループの AI、IT 技術を使って開発しておりまして、デザイナーとかですね、企画もソニーグループの人間が、あの、Sライドに出向して開発していたりしています。で、とにかくもうデータを見て、改善、グロスハックして、使いやすさを追求しています。
3台に1台って結構多いような気がするんですけど、それってなんでそんな多いんですか？
まずここが先ほどの設立の時の話になるんですけど、やっぱりソニーの AI、IT 技術を使ってタクシー産業の DX 進めていこうっていうところに、東京のですね、大手のタクシー事業者の皆様が賛同していただいて、そこでジョイントベンチャー作ってて、我々の株主ですね、あの主に5社ありまして、グリーンキャブさん、国際自動車さん、大和自動車交通さん、チェッカーキャブさん、ことぶき交通さんってあるんですけど、ここは合わせてもう大体そのぐらい行くんですね。なので元々の設立の趣旨の時のタクシー事業者が株主になっていただいて、だからこそタクシー事業者と一緒に運営をして、その単にアプリを呼ぶだけじゃなくて、接客とかタクシーの移動体験まで含めてタクシー事業者と一緒に作り上げているって、ここが結構逆に言うと大きな強みなのかなと思ってますね。
その会社設立時、そのタクシー業界から結構理解得るのって簡単だったんですか？
やっぱりそこはですね、一つはソニーブランドっていうところの信頼性と、配車アプリというよりもまずスタート、実は AI 需要予測っていうところを出していて、で今もあの AI 需要予測やってるんですけれども、 AI の技術を使ってドライバーがですね、どこに行けばお客様が捕まるのかっていうのを、まあ、ソニーの技術を使ってやろうっていうのが当初そういう話が出てて、まあ、もうサービス化されて今入ってるんですけれども、やっぱりこういったところで乗務員がですね、特にタクシー業界って新卒だけじゃなくて転職組の乗務員とかもたくさんいる中で、本当に自分が売り上げ稼げるのか、すぐに運転できるのかって不安に思う乗務員さんってやっぱ当時からいたと思って、でそういったところで、まあ、解決できるようなところっていうので結構賛同を得られたっていうところありますね。
結構だからやっぱり稼げる稼げないって、そのアプリが出る前はベテランのノウハウというか、はい、なんとなくこの時間帯とかこの天気とかっていう時にはこの辺走ってれば捕まるとかっていうのに全て依存してたって感じなんですかね？
はい、そうですね、やっぱりそれまでは本当にベテランの勘と経験だったものをデータと AI 技術を使って 新しい新人とか転職されて成り立てのドライバーでも同じようにお客様が捕まえられる、うん、で安心して運転できる、まあ、そういったところをまあテクノロジーで解決してきたというのがまあこれまでの歩みかなと思っております。
実際まあその効果って目に見えてわかるもんでしょ
うか。そうですね、例えばある会社さんの新人ドライバーの売上げ 10% ぐらいエア需要予測使って上がったというデータも出てますし、それだけでなく採用とかもですね 10% 内定率が上がった、まあ、こういうようなところも出ていて、今ちょうど乗務員不足っていうのがコロナで課題になっているところなので、このエア需要予測サービスっていうのは非常にそういったところで事業者の皆様の支えになっているのかなと思ってます。
それまあ AI ってまあそのまま乗務員に生かされてたりするかもしれないんですけど、逆にユーザーからしてもなんかメリットってあったりするんですか。
そうですね、やっぱり乗務員がどこにお客様がいるかっていうのを知ることでタクシー車両の供給の最適化ができるので、お客様もお客様が多いところをタクシー側から寄ってくるので、逆に言うとお客様も全然こうお客様のいないところを走られるというよりはお客様のいるところを走るので、あ、タクシー捕まりやすいなっていうところは体感できるんじゃないかなとは思いますね。
うーん、他に何かスライドのサービスの特徴とか新しい機能とかってあったりしますか。
はい、先週の木曜日にリリースした機能で、はい、まだ iOS だけでこの後 Android も出す予定なんですけれども、はい、バーチャルタクシースポットというような、はい、多分世界でもどこも出してないような機能だと思うんですが、はい、お客様が地図上でどこに行けば流しのタクシーが捕まりやすくなるか、先ほどの乗務員がどこに行けばお客様捕まりやすくなるかと逆の発想でして、エンドユーザーがここに行けば流しの車が3分待てば捕まる、5分待てば捕まるんじゃないかっていうのを我々の AI 技術で選定して作っております。
じゃあそれアプリ起動して地図が見えて、でこの周りだいたいどの辺に立ってればタクシーが頻繁に来るよっていうのが、
そうですね、はい、でそのスポットの位置はガードレールとかですね、まあ、そういったところがないとか、お客様が流しで手を挙げて捕まえて乗りやすいような場所をきっちりと我々も選定しておりまして、そういう AI の技術とあとは人力の目っていうところも合わせてお客様に使いやすいものを提供しております。
それ無料で使えるんですか。
そうですね、無料のお客様はですね、スポットがどこにあるかだけが分かりますの で、はい、でこれは10分以内に、まあ、タクシーが通り過ぎるだろうというスポットが出てます。で有料の S ライドプレミアムのお客様ですと、そのスポットの中でもゲージがありまして、0分から3分とか3分から7分とか7分から10分とかですね、何分待てば車が来るのかという目安が分かるので、このスポットだったらすぐ来そうだなっていうのがプレミアムのお客様だと分かるようになります。
プレミアムはいくら必要なんですか。
月額3480円。
おー、他にどういったプレミアムサービスってあるんですか。
はい、プレミアムサーチというのがありまして、はいはい、タクシーがより捕まりやすくなるような機能とか、はいはい、あと予約ですね、日時を指定して予約をするときも、はい、まあ、電話とか、まあ、各社アプリでも追加料金取られていると思うんですけど、プレミアムユーザーは追加料金がなしで予約ができる。あとはですね、アルファードとか、はい、ああいう高級ワゴンはあると思うんですけど、はい、あれの追加料金が無料で、だから近くにアルファードがいればプレミアムユーザーとか呼べばアルファードで今日は自宅に帰れるとか、例えば使い方としてレストランの帰りとか、ちょっと今日は優雅に帰りたいなとか、あるいはもう仕事で疲れてて今日タクシーで帰るけどちょっとアルファードで優雅にゆっくり帰りたいみたいな時にプレミアムのお客様呼んでいただくと追加料金なしで帰れますので、これは結構、はい、
確かにいいですね、はい、それは。逆にそのまあ無料でも近くでタクシーが頻繁に拾えそうなところって分かるっておっしゃってましたけど、はい、そこってこう S ライドとしてはどういう儲け方になるんですか。
我々やっぱり会社一辺倒ではなくて、この流しもやってる理由がですね、はい、やっぱりまず儲ける以前に社会の問題をやっぱ解決していかなきゃいけないっていうところがあって、はい、配車して迎車時間がこう遠くからドライバーを呼んで待たせてる間に目の前を流しの車がこうビンビン通り過ぎる、まあ、こういうケースって結構あると思うんですけれども、これでキャンセルとかしちゃうとドライバーの時間も無駄になるし、待たせてるお客様の時間も無駄になる。でやっぱりこの都市交通のインフラを支えているサービスっていう視点でいくと、やっぱり エンドユーザーとドライバーの時間をいかに効率よくマッチングさせて最適に目的地に運ぶか、もうここに尽きるかなと思ってて、そうした時にこと東京に関して言うと流しと組み合わせた方がドライバーの迎車時間というよりも実車時間ですね、実車時間が最大化することで売り上げも上がりますし、エンドユーザーも流しと廃車で待たない方を選べる方が最大化できるんで、やっぱりまずこういうお客様ってのはエンドユーザーとドライバー両方あると思います、ここの利便性を解決して社会のリソースを最適化していく、これをしっかりやっていけば、その後売り上げとかそういったところはまずその価値を作っていけばその後はついてくるのかなと思っていて、そういう意味では儲けるありきというよりも、そういうお客様、エンドユーザーとドライバーっていう、両方のお客様の視点に立って社会の課題を解決していくっていうところにひたすら注力している、そういうような感じです
ね。とりあえずスライドのアプリ起動してもらって地図見て、なんか周りに全然そういうスポットがなかったら、じゃあまた廃車で選ぶかみたいな。
それもできますね、
あとあれですよね、 Google マップの検索にも最近出るようになったんですよね。
そうですね、11月の下旬からですね、Google マップさんと連携ができるようになりまして、 Google マップで目的地と現在地から目的地やると配車アプリのタブあると思うんですが、あそこでスライドが出てくるようになりまして、スライド読んでいただくともうすぐにスライドして読めるというようなところで、非常に多くのお客様から便利になったという声をいただいております。
今見ると3つサービスが並んでるかと思うんですけど、そこでSライドを選んでもらうためにはどうしたいとかどうするとかありますか？
そこがですね、先ほど申し上げたその利便性だけじゃなくて、高付加価値サービスとか、Sライドが捕まる、冒頭で申し上げた捕まるとか使いやすさとか、やっぱりどれも同じぐらいの料金だろうな、目的地と出発地同じなんで、どのタクシーが来ても基本料金ってそんなに変わらないはずなんですよ、あとはやっぱり本当にタクシーが捕まるのか、それからあとはアプリが使いやすいのか、そういったところと、あとは先ほどの付加価値、例えばプレミアムのお客様だったら高級ワゴンが呼べるのかとか、そういったところと組み合わせていただくのがいいのかなと思ってますし、なんならSライドだったらバーチャルタクシースポットも見て、Google マップでこう調べて配車だとこれぐらいで来るけど、実は近くにスポットがあって、流しだったらすぐ捕まりそうだからここで捕まえちゃおうかなみたいな、そういう選択肢があってもいいと思ってて、そういう使いやすさ、捕まりやすさ、それからサービスの付加価値、選択肢っていうのを提供することで選ばれるサービスになっていきたいなというふうに考えております。
これサービスの提供エリアとしてはもう都心なんですか？
我々ですね、東京23区武蔵野市三鷹市が主力で、3台に1台1万2000台ってあるんですけれども、それに限らずでして、最近だと神奈川で617台増えて、あと千葉、埼玉、東京近郊にした、あと多摩エリアですね、あと名古屋も実はですね結構法人台数持ってまして、名古屋、それから最近12月発表しましたが大阪も今台数増えてます。それからあとは仙台とか、そういったところが使えっていうところでございまして、今後札幌とか福岡とか京都とか沖縄とか東京を中心にした人がよく行くようなエリアを中心に広げていきたいなというふうには考えているところです。
これ他社だと結構なんかバンバンテレビ CM 流してるイメージがあるんですけど、Sライドとしてはどう知名度を上げようとか策とかあったりしますか？
そうですね、我々まず一番大きいのがラッピングでして、東京都内でもラッピング Sライドって多分目立つラッピングで出てると、ソニーのデザイナーと一緒に作ったところでして、まずそこを中心に後部座席での広告とか、あるいはその PR とかいろんなところでやってるんですけれども、ただ我々ですね、大きなマスメディアに大型投資しないのは一つポリシーがございまして、やっぱりこのビジネスって需要と供給のマッチング、このバランスをいかに見ていくかが大事であって、限られた供給の中で需要を取りすぎてしまうと今度捕まらなくなってしまうんですね。やっぱりパイが決まってる供給をすごい巨大な需要で取りに行こうとするとやっぱ捕まらなくなるので、我々のサービスのお客様の満足度をある一定のレベルでしっかりと置いておくためには、 供給を見ながら需要もある程度コントロールして取っていかなければいけないと思ってます。で、需要を大幅に増やすときは供給も増やすとか、いろいろとこうこの辺はですね、常にバランスを見て我々計画を立ててやっておりますので、まあいたずらに需要の規模を追い求めすぎないっていうのは一つ大きなポイントかなと思います。
なるほどね、まあ、ユーザーをいっぱい増えてもタクシーが増えなきゃいけないですもんね。
そうですね、捕まらないと意味なくなってしまうので。
これまあ年末に向けてね、タクシー乗る機会が増える人も多いかと思うんですけど、はい、使う上でのコツとかあったりしますか？
そうですね、コツっていうとなかなか難しいんですけど、はい、結構乗り場とかで行列とかでも、はい、ちょっと歩いて外して、うん、まあ、呼んだりとか、タクシー、バチュラタクシースポットとか多分あると思うんですけど、そうすると意外に捕まったりするんで、その駅前の行列をひたすら待つのが本当に正しいのかとかっていうのは一つ実はあったりします。
そうですね、だからまあそのね、バーチャルのやつがどれぐらい使い勝手いいのかとかちょっと気になりますね。
はい、ぜひ使ってみていただきたいなと思いますね。
それだってあれですもんね、だから時間とか曜日とかによってもそこの表示って変わっていくってことですね。
そうですね、あとは天候ですね、これでも変わってきます。
それも AI が。
そうですね、はい、
まあ、コロナ禍だいぶ落ち着きましたけど、はい、そのタクシーの利用って何か変わったりしましたか？
そうですね、やっぱりその5類が明けて、はい、で7月8月9月ってかなり猛暑だったので、かなりそこで需要は伸びたと思います。プラス、ね、インバウンドっていうところも合わさって、はい、かなりユーザーは今増えてますね。
インバウンドを取るためのなんか策って売ってたりします？
もうインバウンドはですね、まあ、これからいろいろ考えていかなきゃいけない部分ってあると思うんですけれども、一つは例えばホテルとかですね、はい、ああいったところと連携して、うん、高級車とか呼べるようにするとか、うん、あと旅行サービスと連携して、うん、まあ、予約まで一気通貫でやるとか、うん、まあ、そういったところはですねあるんじゃないかなと思っていて、うん、まあ、いろんなサービス業種の方と今話をしていたりしています。
なかなか外国から来る人って日本でタクシー呼ぶのって大変そうですよね。
そうですね、なのでやっぱりそういうそのホテルとかその旅行会社のサービスとか、うん、そういったところと有機的に連携すると、うん、まあ、使いやすいんじゃないかなって気はしますね。
これ今後 S ライドをなんかどうしていきたいとか展望とか目標とかってあったりしますか？
はい、今後最終的に見据えてるのって自動運転時代の、はい、まあ、ロボットタクシーの時代だと思ってまして、まあ、そういったところに向けて我々が磨いてきている AI、IT 技術、それからお客様がどこでいるのかっていうのを需要を予測したり、車両の方の供給を最適化したり、で相乗りとかダイナミックプライシングで拾ってどういうルートで行くのか、こういったところって今の配車アプリの実は延長上の技術で全てこうカバーできるような、そういったところなのかなと思ってます。であとはまあ自動運転に役立つようなデータっていうのもしっかり取って、まあ、そういったところでも貢献できると思ってますし、で今実はですね我々あのエンタメ連携の移動かけるエンタメっていうのを結構探索してまして、最近だと超歌舞伎タクシーとか、まあ、去年、まあ、ジャイアンツさんと連携したジャイアンツタクシーとかいろんな連携をやっていて、
それどういうサービスなんですか？
例えば中でジャイアンツとかあとは歌舞伎とかそういった特別なコンテンツが見れたり、で外もそういうラッピングにしたり、あとはなんか特別のグッズがもらえたり、でスタジアムとかに行くその途中の移動まで含めてリッチな体験にしていくというのをやってます。でこれ実は将来自動運転になると、まあ、今ってその移動をさらにこう目的と連動してって話なんですけど、エンタメ空間になってくると、うん、自動運転の中での車の中の体験って大きく変わるんじゃないかなと思ってて、そこに一つでも二つでも、やっぱソニーグループってエンタメの力を持ってますので、そういったところを交えて移動をかけるエンタメで、それが将来のロボットタクシーに向けてなんかヒントになるものが見つかれば結構面白いなと思って探索してるんですね。
なるほどね、まあ、詳細までの話聞いて何か感想ありますか？
この番組はあの全国放送なので多分 S ライド対応していない地域の方にとってはポカンとしてはお話かもしれないですけど、このスタジオの周辺なんかは S ライドのラッピングの車を見ない日ないぐらい走ってるじゃないですか。なので23区はまあすごく対応してるんだなと思ってはいるんですけれども、 私の体感としてなんですけど、これ他社のタクシー配車アプリのお話ですが、試しに使ってみた時があったんですよ、
はい、
そうしましたらば全くその地図上にそのタクシーの気配がなくて、うん、なんでだろうなと思って、でもタクシーはよく見るんですよ、
はいはい、
であれと思っても仕方なくもうそのアプリに頼るのやめて自分で捕まえてタクシーに乗って、タクシーの運転手さんにそのことを話したんですね、
はい、
そうしたらなんかエリアによってはそのタクシー自体が回送で走っているケースが多くて、
はいはい、
結局台数あるんだけれども空車にしてないから反応してないというか、うん、やっぱりその23区でもそういう空白エリアがあるんだよねって話をされていて、たまたま私はそこのエリアにはまってしまったがためにちょっとこのアプリに対して、あそっか残念だなと思ってそのままもう使わずに終わっちゃったという過去があったんですよ。
はい、
はい、なのでまあ今日のお話とかを聞いていて、まあまた必要な時にちょっとお世話になりたいなとも思いました。
最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
そうですね、やっぱりその S ライドって我々あの将来のモビリティ産業の発展というかところを通してですね、お客様のライフスタイルを進化させていくっていうところを、まあ、ソニーの AI と IT 技術を使って、それからまあエンタメのコンテンツですね、うん、これを使ってまあ磨き込んでいきたいなと思ってまして、うん、やっぱり我々のアイデア、それから技術、サービスを進化させて、まあ、交通のインフラとして皆様のまあ利便性をとにかくそこを追求していくというところをやっていきたいなと思っているので、あのぜひ使ってみていただきたいですし、まあ、今後の S ライドに期待していただきたいなというふうに思っております。
はい、本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは S ライドの橋本洋平さんでした。以上特集、ソニーの技術をフル活用、タクシー配車アプリ S ライドでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また X、旧 Twitter のアカウントは SPNO1MEDIA、 SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
マイクロソフトのコパイロットについて特集します。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。さっきゃなん。